おはようございます。小松でございます。今日ね、国際会館からね、あの清華大学まで、歩く道中のね、最中にちょっとね配信、散歩配信をねしておりますが、いやいや懐かしいね、この辺りの岩倉の方でのねこう歩き配信ね散々やってきましたけどね、ということで今日始めていきたいなというふうに思います。でね、あの僕あの普段割とあの山下のね立花大学行くにしても、岩倉のね清華大学行くにしてもね、だいたい自転車なんですよね。で僕あの中心地に住んでましてですね、京都市のそこからあのだいたいね両方ともそうですね30分はもっとかかるな、45分、まあゆっくり行くと1時間ぐらいなんですよね。でまああのだいたいもう自転車ですね、ほぼほぼ自転車でもね、自転車じゃない時っていうのは歩きで、歩きの時ってね何かというとこうあの雨が降ってる天候の悪い時はね、まあさすがに自転車行けないんですよね。でね、今日実は天候今ちょっと雨が降り出してきてる状態なんだけど、あの自転車がパンクしたんですよね。前に伝えましたですかね、この音声配信でね、本当にこの数年というかね、先月にあの釘をあの踏んでバーンって感じでパンクしてですね、またパンクしたっていうすごい確率ですね。めったにこういうことがないんだけど、まあ、多分ね、まあ、良い解釈で言うと、まあ、自分のこう身をですね、こう守ってくださるというか、まあ、そういうことがひょっとして、ね、あるのかもしれないなっていう、目に見えないですよ、分からないスピリチュアルなことかもしれないけど、まあなんかそういうふうに僕は考えたりしてますね。でね、すぐにまあ、パンクしたのがね3日ぐらい前なんですけど、あのなんかねもうちょっと落ち込んじゃったんですよね。もうしょっちゅうパンクするし、でパンクするとね多分チューブ変えるから、まあ、5000円ぐらいは、まあ、飛ぶわけですよね。まあ、お金はね、去ることながら、こう、ね、本当に、急にバーンとね、本当にあの、しっかりメンテ僕してるんですよね、自転車。でもね、すぐにダメになっちゃうというか、まあ、弱いもんだなっていうことで、うん、自分でね、あの、パンク直せないですしね、あの、かなり深いね、あの、釘入るとね、無理なんですよね。で、まあ、この、僕は結構その自転車に乗って釘を踏むっていうのはね、あの割とね、まあ、3回ぐらいここありますけど、多分高速で走ってるからだと思うんですね。高速でザーッと走ってね、それで、普通釘とかちっちゃいピンみたいなものって、まあ、めったに道路に落ちてることないじゃないですか。でもよく見ると、まあ、たまに落ちてるんですよね。まあ、特に建設業とかね、もろもろで細かいものをこう移動したりね、まあ、なんかこう、なんかの拍子で、まあ、落ちたりもすることもあるわけですよね。で、それが路面にね、転がってて、で、普通の、まあ、ママチャリぐらいではね、あんまり踏まないんですよね。これね、前輪があってですね、前輪が何かの拍子で、路面にあるね、ピンかなんかのね、釘をね、パッとこう、舞い上げるんですよね。で、舞い上げて、そのタイミングですぐ後ろの後輪にね、刺さる可能性があるんですよ。するとね、一瞬にしてプシュって、すごいポーンっていうね、音、バリッとかね、もうすぐわかるんですよ。うわ、やばいな、みたいな。よくそんなとこに当たるなって感じですよね。まあそれだけね、多分岩倉に行く場合もね、山下に行く場合にも片道は10キロぐらいなんですよね。10キロぐらいがで往復で20キロだから、まあまあそこそこの距離じゃないですかね。まあ時間で言うと1時間半とか、まあ、2時間弱ぐらい走るわけですよね。2時間も走らないけど、するとまあそういう釘に遭遇する割合というかね、そういう率は高くなりますよね。 まあそれが一つは大きな原因かなと思うし、あとは高速で割と運転してるんですよね。路面だと歩道はほとんど通らなくって、車道通るんですよ、自転車だから。でそれでね、より釘に出会う確率が高いのと、あとね、タイヤがですね、やっぱりクロスロードだから圧が高いんですよ。結構高めに入れてる感じで、自分で入れるときにね、メーターがあって、かなりのこう圧力で、かけるんですけども、だから何かね刺さったときにすぐにね潰れてしまうわけなんですよね。だからそういうことがねあって、パンクしやすいというか、で大事な会議とかね、お仕事の直前でパンクすると結構危ないんだけど、たまたまそういうことはなかったかな。今回パンクしたのは定期検診でね、病院に行く時だったんで、その時に行きしなにねパシーンってなっちゃって、歩いてでも行ける距離なんですけどね、それでね残念ながら、今日ですね、もう落ち込んでも仕方ないので近くのね自転車屋さんに行って、早めに変えてくれるそうですけど、本当はね3日前に変えたら別に今日でもね聖火台行く時なんかは自転車乗れましたですけど、なんかねこういう時ってあるじゃないですか、なんかしたくないなとか、なんかちょっとこう心が乗らないなとかっていう時ありますよね。そういう時に結構僕はね正直にするんですよね。今はその時じゃないなっていうかね、ドゥーイング的にそれをすぐに直して、すぐにねスタンバイして、自転車がねいつでも乗れる状態にはなれることはなれるんですよね。自転車さんに持って行ったらいいだけの話ですけどね。でもなんかねあれとかねっていう時あるじゃないですかね。そういう時にねやっぱりやめることが多いんですよね。でその時たまたまですけど、その3日前もね大学行くその用事がねあったんですけども、自転車で行くことを予定してたんですよ。でもねなんかね電車で行ったんですよね。するとその直前にね立場内の学長さんからね、ちょっと夜ちょっと懇親会にちょっと参加しませんかっていうね講演会があったんですけどね、天文学の先生のそれの講演会の後でね、せっかくなんで面白い話しましょうみたいな感じで、お酒飲んだんだけども、たまたまですけど、自転車で行かなくてよかったですよね。自転車置いていくことになっちゃうから、そういうアクシデントもあるし、良い意味でね、なんか今日なんかは歩いていろいろこう移動してますけど、たまたまもうめったに出会えない知り合いに出会って、佐々木さんというね方なんですけどね、途中で路上で出会ってね、っていう感じ、お久しぶりっていうようなお話とか、あとちょっと今ねマンション理事長してんですよ、僕今住んでるとこね。で大規模修繕のねすごい大変な時期なんですよね。で僕は全部こう取り仕切ったりしてるんですけど、ちょっとね会社のことを言うとあれなんで伏せますけど、ちょっと予算組良くないんですよね、あれっていう状況になって、で差し戻しまでやっちゃったんですけどね。本当は9月にねやる予定だったんですけどね、いろんなことでちょっとね不正じゃないけどちょっと不透明なところが発覚しましてですね、それでもう一回こうチャラにさせてしまったんですけど、そういう時にちょっと一緒にね計算したりとか、相談し合ってる住民の方がいらっしゃって、でその方とばったり今日もさっきも出会ってきて、今度また出会いましょうみたいな感じでね、挨拶できたのもやっぱりねパンクしたおかげで、なんか別にネガティブをポジティブに変えるなんてことは全くないんだけども、ネガティブなりに生きてるとね、ちょっとこう不思議なご縁があったりとか、あれですよ、僕は朝起きるときに朝ね布団の中で体操するんだけど、ストレッチというかねもも上げみたいなことしてるんですよね。でその時にね後で これも言ったかもしれないけど、朝毎日自分に唱えてるね、呪文があるんですよね。言いましょうかそれ本当に。小松正文55歳、2026年、今日が6月の22日なんですよ、これ撮ってる日がね、22日、小松正文55歳、今起きましたと。で住所行って、でなんとかなんとかマンション名行って、それで今マンション理事長でしょ、それ行って、それで言ってる言葉がですね、あれですね、まずは、B で生きるかな、 B で生きるっていうことと、お導きには従いますっていうことを言うんですよね。それでまあ起きるわけなんですけど、これ自分で呪文唱えることによって GPS ね、 GPS をね、心理的なメンタル的な GPS を確立してるのと、あと時間ですよね、時計ですよね、自分のそれをね言葉にしてね、確立してるんですよ、軸をね整えるために。そんなことで整うのって言うかもしれないけど、やばいよ、やってるとね、なんていうかな、メタ認知できちゃうんですよね。これたったそれだけの言葉だけど、単なる20秒ぐらい、ストレッチ終わった後ね、ちょっと気をね、こう丹田の方に持っていくためにちょっとお腹さするんですよね。そういう時にちょうど言うんですよ。するとね、なんていうかな、原始的 GPS の初期化みたいな感じかな。それやっていくとね、本当なんかね整うんですよね。そうしていくと、そのなんかネガティブで考えていくとかね、それをポジティブに変えるんじゃなくて、今を認識するっていうことなんですよ。結局今を認識して、どう今日ね、自分の人生のね貴重な一日じゃないですか。それをどういうふうにこう作っていこうかなっていう作戦なんですよね。でなんとなくで生きてると、やっぱなんとなくにしかならないんですよね。今日はこれをするとか、もう限られてる時間だからね、できることってすごい少ないんですよ、本当に。意外と思ってる以上に少ない。でそんな時にまあどうしていくかっていうことなんですよね。それはね、やっぱり仕組み的にね、自分で意思ではできないと思うよね。自分でこれやろうとか気合い入れようっていうことは、まあ長続きしないし、まあそれで成功した試しではないと。だからどうしたらいいかって言ったら、そういう自分の立ち位置を認識して、そこで自然に出てくる言葉を、感覚みたいなもの、それにね耳を澄ませてあげるっていうことなんですよね。これね、余裕がないとできないんだよね。朝も3分しかない、5分しかないとかね、そうだとできないし、やっぱりね仕事を要件詰め込んだりとか、タスクをね要素ある人はね、これ無理なんですよね。まあそこでやっぱり僕は僕で、まあまあお互い忙しい自慢するわけじゃないけど、忙しいじゃないですか。でそういう時にね、まあ自分に問いかけて、それで確立していくわけですよ。ネガティブな部分があってもそのまま受け止めるわけですよね。そんでやってですね、まあ最後は勝つっていうわけじゃないんだけど、しつこくやってるとね、僕はもうこれ別に自分のことをね、自分自慢しないけどね、まあ見たらわかるじゃないですか、別のとこに、大学いいところにね転職して、それでやることの時間が増えて、でいいものがどんどんできて、いいご縁が生まれまくってるってことね、伝えてるじゃないですか。それなんですよ、僕がそれなってますから。これ証明じゃないですか。願望とかね、こういうノウハウがありますってこと一つも言わないよね。自分がこうなってこう成功したよっていう単なる事実を伝えてるだけで、そのプロセスをまあ包み隠さずね、特にプレミアムのところではかなり辛辣に言ってるんで、まあここではなかなかちょっとね言うとね、聞かれる方で、まあかなりこうなんていうかな、侵害される方いらっしゃるからね、言わないけどね、あえてね。まあプレミアムでもそのあたりはね、もうなんちゅうかな、皆さんのためにためになることを喋ってるわけじゃないからね、こんなのね、すごい、そういう感じのねところなんですけど、ためになることを喋るとかありえなくないですか。僕はそんなことしないよ、そんなね。 ただ喋ってることを喋りたいように喋るだけっていう、まあ、排出口みたいなものがこう僕にとっては音声配信なんですよね。だからどんどんますます減ってるよね。もう今10人ぐらいしか聞いてないんじゃないかなこれ、うん、特にプレミアムの方はねしつこく聞いてるよね。大丈夫？こんな愚痴みたいなね配信してよく聞くなって思うんだけど、まあかなりねそのあたりは僕はもうデザインしてるの、デザインというかね仕組み作ってるので、まあ本当そういうあたりをね、まあ確認するためのそういう配信だよね。別にこれ自分で喋ってて独り言にしたらいいんじゃない、別に配信しなくてもいいんじゃないって言われるかもしれないけど、そこがねちょっと違うんだよね。配信することによって引き出されるものも変わるし、喋ろうとも思うしっていうね、こう絶妙なさじ加減をね、まあ、この5年間を通してまあ生み出したというかこう調整したって感じだよね。まあそういうことでね、今日ちょっと長々と喋ってもうじきね、聖火台に着きますけど、懐かしいなこの道、旧鞍馬街道なんですけどね。ああ本当ね、いや別の場所っぽいよね。もうなんかあっちの人になった、山科の人になったから、まあ暗いよねここ本当に。なんかね気が行き止まってる感じがするよね。滞ってるっていうのかな。こんなとこ行ったら病気になるよね本当。やっぱなんかねぐーっとね、別に攻撃をね特定の人もボーンとするわけじゃないけど、じわーっとくるようなねオーラがありますね。この僕月曜日毎週ね聖火大学でこれ働いてんだけど、4ゼミがあって、あとね場所にねなんかちょっと寄っちゃうというか、ゼミ生はすごくいいメンバーでありがたいんだけど、帰ってきたらね独特の疲れが出るんですよねここ。でもまあそこはね、まあここ入った時にまあ次のとこ考えてっていうので24年ぐらいかかりましたけど、まあそれでも最後出口があるなと思って、僕はねやっぱりしっかりとね続けていただけなんですよ。すると大変なことがあったりネガティブなとこたくさんあるけれども、変わったじゃないですか。これなんですよね。別にこれを参考に皆さん引き上げて頑張るよっていうことは一つも言わないけど、変わったところの事実をねまあ認識できる、そういうことなのかなっていうね。普段は僕はこういうとこね聖火台行くときに配信しないけど、今日はね自転車がパンクしたのと、そしてまあ雨ちょっと雨降りながらだけど、まあまあね梅雨の中で雨降るの当然だし、まあ悪くはないなと思いながらねちょっと行く時に、まあ別に喋らなくてもいいんだけど、ちょっと今日はね喋ろうかなと思って、はい喋ってみたという感じですね。いや本当に内容も何もないよね。あとね7月になったらまあライブとかいろいろあるありますけど、ようやくまあね移動して4、5、6、3ヶ月経つかな。まあ3ヶ月だと本当に変わるよね。何が変わるかって昔あったことをね忘却するんですよね。ただまあ体はまだまだこうちょっといろいろな仕事があるんじゃないかとかね、いろんなことをこうまあちょっと防御的なものは確かにまだまだありますけど、でもかなり無防備になってきてるような気がしますね。そういうねまあまあ変化するのは人間が思うよりも意外と時間がかかるなって感じね。すぐにパッと人って切り替わらないわけですよ。まあそういうこう不思議なところというか、コントロールが効かないところ、なのでコントロールが効かないからこそ、自分の意思じゃなくって、まあ、仕組みでね変えていくっていうか、まあ、そういう、まあ、仕組みの工夫がいるんじゃないかなっていうふうに思うよね。僕はそれでやっぱり成功できましたよ。成功したというか、全部だって自分の欲しいもの手に入ってるから、 別にそれがいいだろうとかそういう意味じゃないですよ。続けるだけというか、めちゃくちゃ地味じゃないですか。こう特にプレミアムの人には言ってるけどね、それをね一日一日ね、やっぱね一日一日ね、まあ前に向くというかですね、前進でありたいっていうところありますよね。まあそういうところでね、ちょっと清華大学久しぶりに1週間無理だけど、どんどん離れていってしまってるっていうか、いや本当見る風景が変わってる。まあ普段のね坂今登ってんですけど、まあなんかだいぶ距離ができてるね。同じ風景見ると分かるよね、距離が、生まれてる感じがして、まあまあそれはそれで一つのね、こう認識なので良くも悪くもないんですけどね。はい、ということでもうじき、はい、到着なので今日はここまでにいたしましょうか。お疲れ様です。